こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日も虫歯についてお話しします。虫歯の概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。虫歯という漫画なんですが、漆原由紀さんによって書かれた日本の漫画で、ジャンルはファンタジーとか、あとは電気ですかね、まあファンタジー、はい、だと思います。連載されていたのは2つの雑誌なんですけども、まず1999年にアフタヌーンシーズン増刊という雑誌で連載が始まります。アフタヌーンシーズン増刊という雑誌は月刊アフタヌーンの増刊号なんですね。しかし途中でそのアフタヌーンシーズン増刊が休刊、お休みになったので、雑誌を移って月刊アフタヌーンに移って、2003年から2008年まで連載されておりました。なので連載期間は1999年から2013年までとなっております。雑誌は全部で11巻なんですが、漆原由紀さんによって書かれたものが全部で10巻、そして他の漫画家さんによって虫歯というテーマで短編で書かれているものが集まった漫画が1巻ありますので、まあまあ虫歯の話に関しては全部で10巻ですね。はい、簡単にこの漫画のあらすじを説明するんですが、まずは時代背景ですね。ちょっと昔の日本です。はい、100年ちょっと前ぐらい。作者曰く鎖国を続けた日本、もしくは江戸と明治の間にある架空の時代というふうに言っているんですね。もうちょっと詳しく見ていくと、鎖国というのが日本が他の国と貿易をしなかった時代のことでして、その鎖国は1854年に終わっています。それがまず鎖国ね。そして江戸と明治の間ということで、明治なんですけど、明治の時代は1868年から始まっているので、鎖国が終わった1854年から明治の始まる1868年までぐらいのイメージでしょうかね。なので1850年代、60年代ぐらいのイメージになるかなとは思うんですが、まあまあそんなことはね、別に考えなくても読める漫画です。はい、ということでそういう時代なんですが、この、虫歯の世界には動物でもなくて植物でもない虫という生命体がいます。生き物がいます。その虫なんですけど、皆さん虫って聞いたら蝶々とか、あとは蜂とか、そういうものを思い浮かべると思うんですけど、それではなくって、皆さんが今考えている虫の漢字を3つつなげたものなんですね。どういうふうにって言われると、漢字の森って木が3つありますよね。同じように虫が3つ並んでいる漢字、それも虫と読むんですが、その虫は、この漫画では動物でも植物でもなくって、もうちょっとさらに命とか生命そのものに近い存在というふうに言われております。そしてその虫が、例えば人間に病気という形で影響したり、あとは例えばその村とか町にですね、作物ができない、例えば野菜が全然できない土地になってしまったとか、あとは天気がずっと雨が降るとか、なんかそういったような形でいろんな影響を及ぼすんですね。虫が人間界に虫が人間たちに影響を与える。で、まあそれで困ったことが出てくると虫歯に相談が行って、主人公の虫歯である銀子がその場その場で その虫を退治する、やっつけるとか虫を倒すっていうわけではなくって、その虫と人間がうまく両方がね生きていけるように調和をとるみたいなお話です。そしてこの虫師のね主人公銀子は旅をしているので、まあ、いろんな場所に行っていろんな虫、いろんな虫に困っている人たちと出会っていくというお話です。はい、私がねこの漫画をこの漫画に出会ったのは結構前なんですが、でも漫画っていう形じゃなくアニメを見てたんですね。でアニメがすごくよくって、まあ、アニメで満足していたんですが、まあ、今回これを撮るにあたって、ま、漫画を読んでみようと思って、そしたらもうすごいアニメと漫画がめちゃくちゃ一緒なんですよ。なんかいろいろ調べてみると、その漫画が素晴らしいからわざわざそんな改編ちょっと変更したりしなくてもいいという考え方のアニメの監督さんだったみたいで、本当にアニメそのままなんですよね。そう、それ逆にもう本当に素晴らしいなと思うんですけど、本当に漫画が動いてるっていう感じのアニメで、このね漫画の独特なちょっと古い昔のとかありそうでないようなみたいな、そういう雰囲気も全部ちゃんと再現されていて、アニメから入るのも私はめちゃくちゃおすすめだなと思いました。でも漫画は漫画で一話完結なんですね。一つのお話に一話が一つのお話だけなんですよ。全然続いていかないので、そういうのもまあまあ面白いというか読みやすいんじゃないかなとは思いました。そもそも私が漫画にしろ小説にしろ短編が好きなんですよね。なんか短い中で起承転結があって、この短さでこんなに面白いって思わせることができる力ってすごいなみたいなのがなぜかあって、なのでその小説にしろ漫画にしろ短編好きっていうのもあるんですけど、まあまあ私が外国語を勉強している身だったら一話完結って結構勉強に向いているかな、まあまあ好みもありますけどねとは思いました。そしてね、虫師皆さんどうです？もう結構古い漫画だし古いアニメなので、もう虫師知ってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、本当にねいろんなお話があって、一話完結なのでね、もちろんこう感動的なものもあれば、なんていうんですか、ホラーに近いようなものもあったりで、本当にバラエティに富んでいて、とか読後感が読んだ後に持つ感想が本当に一話一話結構違うので、はい、あとはね一個前のポッドキャストでも話してたんですけど、なんて言うんですか、もう切ないかもしれないけど、そのもうどうしようもないみたいな感想になる話も多くって、どうにかしてあげたい問題があって、それはその主人公銀子とかもねいろいろやるんですけど、でも結果的にそれがいいことなのか悪い結末なのか、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのかわからないけど、その登場人物にとってはもうそれを選ばざるを得ない、やるせないかみたいな話も結構多くって、なんか子供の時だったら多分自分が10代とかだったら理解できなかっただろうなっていう気持ちみたいなのも結構あるなと思うので、はい、いろんな方に読んでほしいし、いろんな方が読んで楽しめる漫画じゃないかなと思いました。あとはね、日本語勉強してる人はぜひ1話だけでも読んでほしいなと思いました。1話に出てくる書いたものが命を持ってしまうっていう男の子が出てくるんですよ。でその子が手紙を書くんですけど、 ちょっとそのシーンだけでも見てほしい日本語勉強してる人にはぜひ見てほしいし、あれは多分まあわかる、日本語勉強してない人が読んでも面白いシーンだと思うし、わかるシーンなんですけど、日本語特に漢字ですね、勉強したことある人にとっては、あーこういうことかみたいなシーンがね、ほんと一部なわけなんですけど出てきて、いやまあ私はそれでちょっとテンションが上がりましたね。はい、ということで虫師についてまだまだ話したいことがあるんですけども、このあたりで終わろうかな。はい、あのね、虫師一個だけ、虫師が好きな方にぜひ読んでほしいっていう小説があって、那須加穂さんという方が書かれている家守忌憚という小説があるんですね。それも同じように短編集みたいな感じなんですが、多分時代背景とかもほとんど同じで、虫ではないんですけど、ちょっとあのわからないような、そういう生き物が出てくるような小説なんですけど、また家守忌憚についてはまたどこかのね雑談の時にでもお話しして、虫師好きの方にぜひ読んでほしい漫画じゃないや小説としてねご紹介したいと思うんですが、ちょろっと話してみました。はい、ということで喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。